恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル人への手紙第6章13節から20節。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは、忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは、人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。今朝はこのところから、魂の安全な怒りと題して御言葉を味わいましょう。皆さんにお聞きしますが、あのこと覚えてますか？みんなびっくりして、あのことって何のこと？とちょっとドギマギしていらっしゃる風が見えます。別の言い方をしましょう。今日は皆さんにあの人のことをお話ししたいんです。あの人って一体誰のこと？きっと皆さんは何のことだと思うでしょう。ちょっとドギマギされるでしょう。実はうちの家内はよくそんな話し方をするんです。自分の頭の中ではちゃんとつながっているんでしょうが、聞いている私にはいくら夫婦は一体と言いましても、それまでに家内が何を考えていたかまでは残念ながらわからないので、一体何のこと？と聞くことになるわけです。ヘブル書はその内容からして一つの説教のようなものだと言われます。その著者も実は同じような話し方をしているのです。前回のところで6章の10節、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。あの愛、私たちはそう聞いても一体どの愛と思うんですけども、読んでいる人たち、聞いている人たちは、あのことを指しているんだとすぐわかるでしょう。12節、それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。あの人たちって言われても一体どの人たち？信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たち。聞いている人々にはきっといろんな信仰の先輩たちの姿が思い浮かんできたことでしょう。この同じヘブル書の11章に行くと、そのあの人たちと言われる信仰の勇者たちの名前がずらっと挙げられています。ヘブル書の著者は今日の箇所であの人たちの代表選手としてアブラハムのことを取り上げるのです。アブラハムはイスラエル民族の父 であるだけではなくて、信仰の父とも呼ばれ、私たちキリスト者にとっても重要な存在です。アブラハムの生き方、その信仰、神に従ったその歩み、そして神がアブラハムに与えられた約束の一つ一つは、アブラハムの時代からなんともう4000年も経っているんですが、いまだに現代の私たちにもそれは生き生きとした模範であり、また重大な意味がそこに込められているのです。アブラハムはカルデアのウル、今のイラクにあたるウルを出発して、ハランというところに到着し、そこで神の声を聞いて、それに従いまた出発します。アブラハムが75歳の時でした。その時神はアブラハムに、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しようと約束されました。しかしその時彼らにはまだ子供がいませんでした。さらに時は進み、いまだに子供は与えられません。そこでアブラハムは、神様は私の子孫を増やし祝福するというけど、祝福がない、もしかしたら自分のしもべエリエゼルが後取りになるんではないんでしょうかと神様に問うと、神はいいえ、あなたから生まれ出る子があなたの後取りになると明確な約束をされました。そして神様は、アブラハム外に出なさい、そして天を見上げなさい、砂漠地帯の満天の星、私たちがいくら能登に行って花水かまた鈴か空を見上げてみても、砂漠地帯の星とはまるで違います。とてもとても数え切れる星の数ではありません。神様は言いました。さあ天を見上げ、星を数えてみなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになると約束されたのです。さらに15章の6節に行きますと、創世記です。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと、旧約聖書の中に、できれば金文字で印刷しておきたいぐらいの素晴らしいお言葉がそこに出てきます。なんと、神様がアブラハムに約束されたその約束をアブラハムは信じたとき、神様はその信仰を義と認められた。パウロが信仰によってだけ人は義と認められるというあの有名な信仰義人の根拠とした御言葉がここに出てきます。しかし、その後、いくら経っても、子供が与えられません。そこで、考えたんです。アブラハムから出る子供が、星の数のようになる？そうか。アブラハムの子供であればいいのか。奥さんのサラは、考えたんです。私には赤ちゃんが生まれるはずがない。じゃあ、私の女奴隷、ハガルを主人に差し出して、どうぞこの女によってあなたの子供を産んでください。間違いなくそれはあなたの子供になるから。そうやって神様の約束を自分の朝知恵で実現しようとしました。アブラハムはそれを飲んで、なんとハガルとの間に赤ちゃんが生まれました。イシュマエル。それが今のアラブ民族の元になったのです。それは大変な間違いでした。しかしついにアブラハムが99歳、奥さんのサライが89歳の時に赤ちゃんが来年与えられますという約束が彼らに臨むのです。そして約束通り、翌年彼らの間に息子イサクが生まれます。100歳の子供に、100歳のお父ちゃんに、90歳のばあちゃんに赤ちゃんが生まれた。みんなは私を見て笑うでしょう。私たちを笑わせてくださった、そんなたくさんの笑いがあるので、子供の名前をイサク、大笑いとつけたのです。 年寄りっ子、それもなんと100歳の老人に与えられた息子ですから、どれだけアブラハムがその誕生を喜び、息子イサクを愛したか想像に難くありません。寂しかったアブラハムの家庭に息子が与えられ、一日中笑い声が絶えない明るい賑やかさがそこにありました。ところがそこにアブラハムを凍らせるような試練が与えられたのです。神がアブラハムの名を呼び、こう命じられたのです。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。旧約聖書のまさにハイライトとも呼ぶべき出来事がそれに続きます。今日はこの有名な出来事にあまり深く立ち入る時間はありません。結論を言うと、アブラハムは神様の言葉に従い切ってイサクをモリアの山に連れて行き、祭壇を築き、そこにイサクを寝かせて、持ってきた刀を持ってイサクの胸を一突きにして本当に殺し捧げようとしたその瞬間、その直前に神様から待ったがかかりました。神への信頼と従順を試すテストだったわけです。山の上にはイサクの代わりに捧げるようにと角を藪に引っ掛けている一頭のお羊が備えられていました。さて、今日の最も大切な場面はその後です。創世記22章15節から。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えようという約束がさらにここで与えられるのです。ここに、これは主の見告げである、私は自分をかけて誓うとあります。ヘブル人への手紙はこの箇所を取り上げるのです。ヘブル書の6章の13節。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い。何気なく読み飛ばしてしまいそうな箇所ですが、私はこの箇所は重大な、とても大切な箇所として、自分の中では本当に大事にしている御言葉です。とてもこれは重要です。私たちも何か約束をする際に、ただ約束するだけではなくて、それをさらに確かなものにするために誓約をするというようなことがあります。子供の時には指切り厳慢、嘘ついたら針千本ノーマスと言って脅迫をするんですが、しかし大人になってくるとこんな脅迫はできなくなるので誓約をするわけです。一番身近なものでは結婚式の誓約です。もうあの辺から湯気が上がっているような感じがするんですが、ほんの最近結婚式を挙げたお二人がいらっしゃるところはなんとなくあちちちって感じなんですが、周りの人やけどしないように神様の前に誓約をされたわけです。そして聖書の上に手を置いて誓約としての祈りをそこで捧げました。なぜ結婚式の時に神と人との前に約束するんでしょうか。何よりも神様の名を用いて神の前に約束をするんでしょうか。それは16節にあるように、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。自分より優れたものを指して誓うのです。自分の約束、いやこの自分というものは不確かなものだから、自分よりも確かな上の存在を、その名をかけて、名にかけて誓う。 残念ながら人間はたとえ神様を指して誓っても聖書の上に手を置いて誓約をしてもそれを破ってしまうことがしばしばあります。悲しい現実をしばしば見せつけられるのです。子供の頃祖父母の家に預けられて育てられた私はしばしば悪さをしました。そしてその悪さが見つかると恐ろしいおじいちゃんの折檻が待っていました。私の祖父は元警官でしたので、神主でもありましたが、なんだと思うんですけども、いろんなこといっぱいやってましたので、元警官だった祖父がですね、でっかのごとく怒って、私をですね、処罰をするわけです。もうそのたんびに私は怖くて怯えて、おじいちゃん許して、もう絶対せんからとですね、おじいちゃんの前に誓うわけです。そうすると、じいちゃんはその私の言葉尻を捉えてさらに叱るのです。みっこ、絶対と言うな。人間には絶対はないや。と言ってですね、子供の私には少々難しいお説教が続くんですが、今にしてとても懐かしい思い出です。私たちは絶対と熱く約束をし、誓うのですが、しかし、なんと私たちの絶対は不確かでしょうか。人間の心変わり、不確かさをよく示してくれるのがペテロですよね。最後の晩餐の席で、今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないという、とイエス様から言われて、とんでもない。ペテロにはそんな思い、みじも持っていないペテロ。もう心からイエス様の前に言い張るのです。他のみんなが裏切っても私は裏切りません。絶対たとえあなたのために死ななければならなかったとしたら死にます。まさに命を懸けて彼は誓ったのです。しかしその舌の根も乾かぬうちにペテロは恐れをなしてあんなイエスなんて知らない。何をお前は言ってるんだ。あの男のことなんかわしは知らない。もしも知っていたら、わしは呪われてもいい。呪いをかけて、私はイエスのことを絶対知らないと言い張ったペテロ。私たちは確かなもの、決して裏切ることのないもの、真実なものが、この地上には、人間社会にはないのだということを、さまざまな経験の中から知らされています。他の人を考えなくても、自分自身の心の中を覗き込めばいいわけです。自分自身の中を覗き込んで、そこにさまざまな不真実が、ごまかしが、偽りがあることを私たちは知っています。ではそのような真実さ、決して裏切ることのない誠実さ、そんなものを決して私たちは持ち得ないのでしょうか、見出し得ないのでしょうか。あります。たった一つ。それが神の約束、神の御言葉、神の真実というものです。神様はアブラハムに対して約束をされ、さらにその約束を確かなものにしようと、誓われたのです。ところが神様の場合には、ご自分より優れた存在がありませんので、なんと、上のもの、さらに確かなものがいないので、ご自分をかけて誓われたというのです。日本人が法廷や国会に呼ばれて、宣誓をする場合があります。なち、誓約をする。しかし日本人の場合は生ける誠の神様を知りませんし聖書の真実さを信じていませんので何にかけて誓約をするかというと良心にかけてです。良心にかけて偽りは言いませんと良心を引き合いに出して誓うわけです。しかしこの自分の良心というものがまた まことに曖昧であやふやで信用ならないものであるために、自分にとって都合が悪くなると、記憶にございませんとか、秘書がやりましたと逃げてしまうのです。私は神様がご自分を指して誓われたというこの事実に大きな確信を与えられています。実はそれと同じ論理で、神の言葉、この聖書が誤りのない神の言葉であるということを確信しているのです。すなわち、この聖書が誤りのない神の言葉であるという証明はどこにあるかというと、聖書自身がこの聖書を神の言葉と証言しているから、そうなのだと私は信じています。わかります？先ほど言った論理と同じなんです。聖書が誤りのない神の言葉であることの証明は、聖書自身がこれを神の言葉と自己証言しているから。そうすると聖書を信じない人は、そんなの証明にならない、それはナンセンスだと言います。聖書が神の言葉であることを聖書によって証明するなんて、それは無理だ、ナンセンス。しかしそれしかないのです。聖書が生ける誠の神の言葉であるとするなら、聖書以上に権威ある言葉はないのです。それをあたかも人間の知恵、人間の理性が聖書の上にあるかのように思い込んで、聖書に対してこれは私の理性からして、私の経験からしておかしい、これは間違いだ、これは神話だ、これは作り話だ、これは誤解が入っている、これは信じるに足りないと聖書をハサミで持って切り刻む、そういう人たちが多くいます。これはおかしいことです。なぜならそれは聖書よりも自分の理性が上だということになるからです。聖書はそれ以上ない神の言葉であるなら、ちょうど神が誓いをなさるときに、ご自分を指して誓う以外に方法がなかったと同じように、聖書が神の言葉であるということは、聖書自体がそう述べている以外に私たちが確かめる道はないのです。もちろん私たちが具体的に様々に調べて、聖書を科学的にとか考古学でとかですね、様々に調べて、その真実さ、例えば予言の成就とか、いろんな方法で聖書の真実さを確かめる方法はありますけれども、最終的には聖書が神の言葉であることは、聖書自身の証言によって信じる以外にない。私はそれによって聖書を神の言葉と信じていると答えざるを得ないのです。それは今日のこの言葉が根拠です。18節、それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。二つの事柄、一体何でしょう。変えることのできない二つの事柄によって、実はその前のところからずっと述べられている、神の約束と神の誓いの二つです。神様は約束をされ、それをさらに確かめる、確かなものとするためにご自分をかけて誓われた。この二重の保証によって、私たちは神の言葉にそれこそ絶対的な信頼を置くのです。約束をされ、誓われた神は決して偽ることのないお方と知っているから、私たちはこの約束を握りしめるのです。アブラハムは神の約束と誓いを知っていましたから、神に信頼し、神に服従し、神に命じられた通りを行うことができたのです。そうするとアブラハムにとってこれはとても大変な試練でした。 神の約束は、アブラハムの子孫が空の星、海辺の砂のように増え広がって、全世界がアブラハムの子孫によって祝福されるという一つは約束です。そして誓いです。ところが、もう一つ。そのアブラハムの子孫のスタートであるイサクをモリアの山で生贄として殺して燃やして捧げようという命令です。この二つの神の言葉、子孫が増える、イサクを殺せ、これは矛盾していると思いません？どう考えても矛盾しているんです。しかしアブラハムは神の約束は絶対間違いないと信じていましたから、この両方を矛盾として捉えないで、これをそのまんま自分の中で受け入れたんです。そしてこうアブラハムは考えたのです。すなわち、神はこの子孫、イサクから始まる子孫が広がると言った、しかしイサクを殺せと言った、ということは考えられることはただ一つ。私がイサクを殺しても、その後で神がイサクを蘇らせてくれるんだと彼は信じたと、パウロはそう告げるのです。なんと、アブラハムはそのような大変な試練の中で、試みの中で、神の約束を絶対的に信じたゆえに、驚くべきことに復活の信仰にまで導かれたというのです。さあ、私たちは実は今も神の約束に生きている存在です。イエス・キリストを信じる者は、神の子供だとあります。皆さん、あなたが神の子供である、何か証明書を見せてくださいますか？皆さん、神の子供だって言うんだけど、何かそういう身分証明書ありますか？サム、あなたが神の子供である、何か証明書を出してくださいません？首かしげて、残念ながら新学生でも神の子である証明書を出せないって言うんです。イエス・キリストを信じる者は一切の罪が許される。あなたのすべての罪は許され、神の前に義と認められている。あなたの罪が本当に許されたんですか？どこにその保証がありますか？神の前に罪なしとされている、どこにそんな証明がありますか？出せません。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられている。将来与えられるんじゃなくて、信じたあなたは今永遠の命を持っているとあります。ひろと兄弟、永遠の命ちょっと見せてくださいません？残念ながら彼も永遠の命見せられないんですって。困りました。永遠の命を持っているというのに見せられないというんです。私たちは、心のうちに聖霊が住んでいらっしゃるという約束を持っています。聖霊がうちに住んでいる。驚くべきことをクリスチャンは信じています。天に住まいがある。いつもイエス様が共にいてくださる。再びイエス様がいらっしゃるとき、私たちは新しい栄光の体に変えられる。キリストに似たものに変えられていく。私たちはたくさんの約束を信じて生きています。こういった一つ一つの私たちが信じていること、何を裏付けにそんなことを言ってるんですか？私たちが自分で勝手にそう思い込んでるだけじゃないですか？いえ、一つ一つの約束は神の言葉という裏付けから私たちはそう信じているだけです。決して勝手にそうなったらいいなーっていう思いで心に覚えているだけではないのです。私たちは神の約束によって与えられる望みに生きるものです。19節ご覧ください。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、この望み、私たちがキリストにあって抱いている一つ一つの望み、それは 怒りの役目を果たすというのです。怒り。航海をする船にとって怒りはまさに命綱です。怒りを失ってしまうと、もう風と波にもてあそばれ、漂流してしまうだけになってしまいます。怒りを失ったら船はもう役に立たなくなってしまうのです。初代教会のクリスチャンたちは、ローマ帝国の支配の下で激しい迫害を受けました。そこで多くのクリスチャンたち、ローマのクリスチャンたちは、ローマの地下に、アリの巣のように張り巡らされている、カタコンベと呼ばれる地下のお墓に潜り込んで、そこで集まって礼拝を捧げ、交わりをしていたのです。今でもローマ、またイタリアに行くと、カタコンベツアーというのがあって、カタコンベにですね、案内してくれます。決して自分勝手に動かないでください。勝手に動くともう出られなくなりますというですね、案内のもとをついていくわけです。そんなですね、当時のクリスチャンたちがカタコンベの中に書き残したいろんなですね、この文字とか絵が見つかっています。そんな絵の中に特に有名なのは二つ。魚と怒りです。魚。皆さんの中のある人たちも車の後ろにステッカーですね。お魚のステッカーをつけて走っている方がいらっしゃいます。うちは魚屋ですという意味じゃないんですよね。あのお魚のステッカーはクリスチャンの印です。すなわち、神の子、救い主、イエス・キリストの頭文字を並べると、イクスースという名前になるんです。イクスースというのが魚という意味だために、クリスチャンがこれを暗号に用いたわけです。この人、どうもクリスチャンらしいけど、もしそうでなかったら、クリスチャンであることを密告されたらとんでもない殺されてしまうので、ちょっとこの人が本当にクリスチャンかどうか試してみようというときですね、地面に棒切れで、こんな格好を書くんです。そうすると相手の人がクリスチャンだと、その棒を持ってですね、下に今度はこういうふうにですね、図形を書いて魚を、ね、仕上げてくれるわけです。あ、クリスチャンですね。お互いにですね、魚っていうですね、暗号でクリスチャンであることを確かめ合ったのです。そして怒り。それはこのヘブル書6章19節から来ています。なち、希望を表す怒り。それをですね、彼らは記号に用いたわけです。それだけではなくて、実はこの怒り、よくご覧になると、そこに図形を書いておきましたけど、その怒りには十字架が隠されているでしょ。十字架がその怒りの中にあるということからですね、クリスチャンたちはそれをシンボルにしたわけです。初代のクリスチャンたちが、どんな激しい迫害にあっても、決してその信仰を投げ捨てず、どんな迫害にあっても忍耐し続けられたのは、彼らに安全で確かな怒りの役を果たす希望があったからです。その希望は単なる儚い希望ではなくて、こうであったらいいなという憧れではなくて、神の約束と誓いという二重の確かさによって裏打ちされた希望、それに生かされていたからです。それによって彼らは18節の後半、前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この希望によって彼らは力強い励ましを受けていたのです。どんな嵐に見舞われても重い怒りが下ろされ、しっかりと海底の岩に食い込み、バランスを保っている船は守られます。怒りを岩に下ろした船を歌った賛美があります。実はこの後一緒に歌う賛美なんですが、526番、ちょっとですね、スクリーンに映していただきましょうか。526番、浮世の風に、浮世の風と、浮世の風と波に揉まれて、船がかりせる小舟にとりて、強き怒りぞ、ただ頼みなる。罪の嵐はいかに吹くとも、 いわなるイエスに怒り下ろせば、流されることなし。2番から後も読んでおきますと、我が魂は波に飲まれて、幾度か死を覚悟したれど、怒りこの身をゆかしめざりき。3番。言わかむ怒り、切れることなし。そは神よりの賜物なれば、思い煩いなどであるべき。4番。我嵐にも、また悪魔にも、震われぬ者、うちに持つなり。浮世の風よ、いざ吹かば吹け、罪の嵐はいかに吹くとも、いわなるイエスに怒り下ろせば、流されることなし。ぜひ、その意味をかみしめながらこの後歌っていただきたいのですが、この賛美は、怒りが下ろされた岩、それはイエス様ご自身だと歌っています。ヘブル書の6章の19、20を見て締めくくりたいのですが、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。なんと、私たちの怒りは、海の底ではなくて、幕の内側に下ろされているって言うんです。幕の内側、すなわち、神の幕屋とか、神殿の一番奥の至聖所と呼ばれる、あの幕の内側に私たちの怒りは下ろされているというのです。そこは、神ご自身がおられるところです。すなわち、私たちの安全で確かな怒りは、神ご自身に結びつけられているよというのです。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった、息を引き取られたその瞬間、死聖女と聖女を隔てる幕が上から下まで人の手によらないで破れるという不思議な出来事が起こりました。それは、神殿とか幕屋っていうのは模型だったんです。天の模型だったんです。もう模型は必要がない。なぜなら、イエス様ご自身が私たちのために血を流して、その贖いの血を携えて、天の至聖所に入ってくださったから。天の至聖所にイエス様は私たちの先駆けとして入ってくださって、私たちを神様と結びつける働きを成し遂げてくださった。私たちと神様とは罪のためにその関係が断ち切れていました。まさに怒りの切れた船のような存在だった私たちに、イエス様が至聖所に入ってくださることによって、しっかりと私たちの怒りを神ご自身に結びつけてくださったのです。すごいと思いません？私たちの信仰の怒りは、イエス様によって天に、神ご自身に結びつけられている。船の怒りは海の底ですが、私たちの怒りは上に上がっている怒り。初代教会のクリスチャンたちが、怒りをシンボルにして信仰を保ち続けたっていうことが、実は私の怒りは天に下ろされている、そのことのゆえに、その確かさ、神の二重の確かさによって保証されたその望みによって、彼らは何があってもその望みを捨てなかったのです。耐えていったのです。あなたの怒りが天に結びついているということのように、大きな感謝と喜びを持って、確信を持って歩み出しましょう。お祈りします。天の父様、今日、あなたのお言葉を味わいながら、あなたが私たちへの愛を表してくださり、数々の約束を与えてくださっていること、今私たちは約束に生かされていますが、一体 その約束が本当かどうか、どうしてわかると、空約束ではないかと人は言いますが、しかし、神は約束をされ、誓われたことのゆえに、決して偽ることのできないあなたは、この二重の確かさのことのゆえに、私たちを確かに救ってくださり、罪許してくださり、永遠の命を与えてくださり、神の子としてくださり、御国に住まいを設けてくださり、御霊を与えてくださり、共にいてくださり、私たちに与えられている一切の約束が確かなものであること、その望みが確かな望みであることを今日知ることができ、ありがとうございます。どうか私たちの確かな怒り、安全で確かな怒りがあなたご自身にしっかり下ろされていることを今日覚えて、どうぞ確信にあふれて歩んでいくことができますように、不確かな心もとない歩みではなくして、堂々と初代のクリスチャンたちが歩んだように、私たちも恐れることなく歩んでいくことができますように、私たちの内なる力を主が備えてください。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。